書店って行きますか。
書店はゆるせいたくラジオを始めるようになってから行くようになりましたね、うん、
どれぐらいの頻度で行きます。
あ、リアル店舗ですよね。
え、リアルじゃないバーチャル店舗みたいな
あの購入頻度ってよりは書店に行く頻度
ですね。あ、はいはい、もう書店に行く頻度です。
書店に行く頻度はでも今は月に2回ぐらいあるんじゃない。
あ、はいはいはい、
まあ、大体あれですけどね、収録でちょっとまあ池袋に出てきたついでに、う
ん、はい、
純駆動だっけ、
はい、
純駆動に寄ってくとか、
ね、西部の方には三省堂もありますね。
あ、あるか、
はい、
まあみたいな感じ で今大体カフェは月に今僕は 3,4 回ぐらい行くんで、まあ、そのうち、うん、まあ、時間空いてるなと思ったら行くなぐらいですかね。はあはあ、
ちなみに僕も今日ですね、純駆動にあの行ってきたんですよ
行ってたね、うん、
はい、収録が始まる前ね、はい、
行ってましたね。
今日ね12冊ぐらい買っちゃった、
ねすごいっすよね。
でもね聞いて、12冊買って1万7000円ぐらいですんだ、
う
ん、
まあ妥当だね。まあ、だい、あれ、まあ、1000、あれ、うん、新書とハードのちょっとまあ混ぜ合わせたらまあ1000円前後だし。
あ、そう、あんまびっくりしない。
まあそう、ね、
まあ、びっくりしないか。
特にお得感は感じてない、
ね、あ、そう、うん、僕だいたい12冊とか買うと5万ぐらいいくから。
まあそれはね、哲学のジャンルだとね、分厚いのが多いからか。
誰も買わないからさ、
誰もさ
単価がつり上がってんだ
よ。元々がね、
誰も欲しがらないから。
だいたい、うん、そうだね、
だいたいそういう感じになって
否定できないね俺は。
そう
多分誰も欲しがらないだろう。
多分誰も欲しがらないからね、うん、僕はあの書店が大好きなんですよ。
うん、そうだね。
でもいい書店と悪い書店があるんです僕にとってね。
うん、
その正義がどうとかじゃないよ
分かる分かる、
自民党に味方してるとかそういう
そういうことじゃない、ね、
そういうあれじゃない。
もちろんそういうことじゃないです ね、はい、大丈夫、公開しとくけど大丈夫ですか、ね、はい、
でも僕の中で、はい、その個人的な基準として、まあ、いい書店と悪い書店をあの見極めるね、
うん、
実は数値を持ってるんですよ僕は。数値というかね、まあ、係数と言った方がいいかな。
うーん、
これ僕ね SPD って呼んでるんですけど、
SPD、 はあ、はい、
今日はね皆さんに SPD について話していこうかと思います
はい、
FID って覚えてます？
FID はゆるせい大学ラジオで出てきた概念で合ってますか？
はい、合ってます、合ってます。
皆さんね、今日公開収録で皆さん来ていただいてますけど、もちろん、うん、FID ね、
FID
覚えてらっしゃいますよね。
皆さんご存知の FID ですよ。
もうみんな分かってると思って、分かってる分かってるみたいな顔を皆さんされてますけれども、
いや絶対分かってないっていう顔してる人の方が多いよ俺は
あれですね、フライトイニシエーションディスタンスみたいなんで、
はい、そうです、
あの鳥とかが人が近づいた時にこれ以上近づくと飛ぶぞっていう距離のことを、
はい、
FID と
FID ですね
言って、僕はあれは都市生態学の話で出したのかな、はいはい、そうです、都会の鳥の FID が近すぎてやばいみたいな話をちょっと、
自転車で引きそうになるとかね。
そうそう、引きそうにな
って今日もさ俺純駆動からここのカフェに、うん、まあ、歩いてね、うん、こう駅通らずに来たんですけど、うん、鳩がめちゃくちゃ低空飛行してたの、うん、地面スレスレで。
池袋の鳩はね、もう FID はね
やばいよ、
ね、
あれ
だいぶ近いっすからね。
俺がこう歩いてて、
うん、
ここに鳩いたからフンって、
いや、まあ、でもそういうもんですよね。
すごいよ FID、
まあ、それが都市生態系の特徴ってことですよね、
はい、なんかその都市生態系の話だと、うん、田舎の方が虫とか鳥はいっぱいいるけど、うん、FID が遠いから、
そう、うん、
その警戒されて、
そうなんです、
あんまりいい写真が撮れない、
鳥とか全然
観察ができない、
うん、できない
みたいな趣旨でしたよね。
でしたでした。
で、都会の鳥は FID が近いから、
うん、
撮影とか観察がしやすい、
うん、
しやすい。だからその新宿御苑とか小石川植物園とかそういうところに行くと、もういろんな虫とか
鳥とかめちゃめちゃ覚えてくれてありがとう。
そう、僕あの一回された話は基本的に忘れないんで。
さすがです、僕と違う。
あの、あ、そう、あなたと違ってね。
私と違って、
こいつの台本に出てきた人名も僕の方が覚えてるんですよ
そうなんですよね、人名全然覚えられなくて、
こいつがうーって喋っててその間にあれこの人の名前なんだっけとかって言って、あのノーションの台本をね
本当はカットされてる部分ですね。
そう、やってる時に俺がいや何々さんだよってね、
で何とか何さんだよって言われてもまだピンときてなくて
そうそう、
調べきって、
うん、本当だっって
よしって喋りますっていう
そうっていうね、くだりとかまあありますけど、はいはい、
あます、ね、
まあ、それはいいとして、はい、まあそういう話でしたと、
はい、
だからその FID っていうのは、うん、まあいわゆる都市生態系、
うん、
において、まあ、その観察のしやすさとか、
うん、
まあ、一つの指標になりますよ、
ね、都市生態系というのを特徴づける一つの指標って感じですね。
そうそうそう、はい、ということなんですけど、じゃあ SPD、
SPD ですか、
はい
はい、
SPD は何の D はディスタンスなんですよ。
ああ、そうなんだ、
はい、 何と何のディスタンスなんです。
何と何のなんだじゃあ、
はい、
S と P はじゃあ違う。
S と P は違います。星空の下のディスタンスじゃないですよ、
ね、じゃないとは分かります。
はい、
SPD ですね。
SPD です。
今もうずっとシングルしかまず出てきませんね。
シングル、はい、S がシングルだと、
はいはい、でもなわけないですよね。いっぱい今首を掲げてる方の
かしげて ね、
ここら辺で見えてるんですよね。
はい、
で違うから
目を合わせないようにして、
スフィアですかね。スフィア球体ですよ。球体、
あ、球体、
球体、やっぱ書店に行ったらね、はいはい、やっぱり球体ですよ。ガチャガチャとかするのね、書店に行くと大体入り口のところに、
書店メインじゃなくて、
やっぱり入り口
本じゃなくて、
はい、やっぱり入口
近くのガチャガチャ
ガチャガチャってそこにいっぱいスフィアが入ってるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
スフィアと P って何でしたっけ。
P って何でしたっけっていう話をしてるんですよ今は。
プライスですね、これは。
プライス、
ガチャガチャやろうと思ったけど思ったより値段が高いなっていう、その心理的な、その僕が決めたお金の値段と、うん、ガチャガチャに実際提示されてる値段の距離、
はいはいはい、
これが SPD ですね、
うん、そんなんで本屋の何が分かるっていうの。心に、自分の心に問いかけてみてよ。なんかそんなんで本屋の良し悪しって何が分かるの。
なんか、
うわ、300円じゃねえんだ、ちょっとリアルだから400円だなっていう、
まあ、消費者に対する良心とかですかね。
良心とか、
うん、分かりますよ。
いい書店だったらもう300円でこう揃えて、
うんうん、もうそうですよ。
悪い書店はもう海洋堂とかのばっかりやって、うん、っていうことですか。
あ、まあ、いやいや別に海洋堂がどうっていう話じゃないですけれども、うん、まあね、安い100円でね、はいはい、ガチャガチャし放題とかだったら、そりゃここ書店いい書店だなって思うんじゃないですか。
本当にどうですか。俺が聞いてんの。
もう戻していいですか。頑張ったんでもう戻していいですか。
わかりました、はい、じゃあ受け取りますね、は
い、受け取ってください。
受け取ります、
はい、よし、やった、消えた。
SPD なんですけど、
はい、
ゆる哲学のさ、僕が話してるんだから、うん、P はフィロソフィーだって気づいてほしかったなと思ってまず、じゃあフィロソフィーと何かの距離、
S でしょ。
S です。もういいよ、もういいよ、無理すんなって。
セールスマンと哲学に疎いこと。セールスマンと哲学が遠いってことは、はい、つまり、はいはい、セールスマンに哲学の本ありますかって聞いたときに、距離が遠いからね、心理的な距離が。
セールスマン誰？どこから湧いてきたのそれ？8番出口の向こうから歩いてくる人が。
書店員のことをセールスマンとしたときに、
ああ、書店員のことを、
はい、ちょっと新たな和製英語の定義としてね、ちょっと書店員のことをセールスマンと呼ぶことにしたとして、はい
は
い、
したとして、
そしたらやっぱり哲学に疎い、ね、うん、店員さんが多いよね。
はいはいはい、ああ、確かにね。
ゆる哲学ラジオをやってる身としては、
うん、
聞いても何もね、期待してる答えが返ってこないっていうのはちょっとね、
はいはいは
い、いい書店じゃないと言えるんじゃないでしょうか。
プラトン理想国の現在どこにありますかって聞いて、プラトンっていう風になるような人は、まあ
そうですね、
よくないと、
はい、よくないと。
違います。
はいはい、
もう答え言っちゃいますね。
はい、お願いします。
スピリチュアルフィロソフィーディスタンスです。
スピリチュアル、
ピンときました。スピリチュアルって例えばどんなのがあります。
スピリチュアルですか。
スピリチュアル、
霊的な、
霊的な、精神とか、ね、精神世界とか、
精神世界の、
あとなんかこう占いとかね、風水とか。
生き物界隈で意外とあるあるなのがですね、
うん、
生き物の名前を調べてスペースキー、スペースをしてね、候補、次の言葉をやろうとすると、
いいいい、サジェストのディテールはいいんだよ。
サジェスト出るじゃないですか。そこにね、意外と半角
スペースだとどうのとかじゃないんだよ。
生き物の名前、半角スペース、スピリチュアルっていうのが結構出てくるんですよ。
へえ、カエルスピリチュアルみたいな、
あとかとか、そうそうそう、テントウムシスピリチュアルとか、
うんうん、
なんか変なので言うと鳥の糞スピリチュアルとか、
お、
あるんですよ実際。
なんで鳥の糞調べようと思ったの。
いやいや、まあこれはあれですね、逆に言うとスピリチュアルにつなげられやすい言葉なんだろうで調べた時、鳥の糞が出てきたんです。
お、すごいね、そんな検索の仕方するんだ。
まあ要は
さすがだね。
偶然何かが起きた時に、
はい、うん、
これはどういう意味があるんだろうって多分調べてる人が多い。
はいはいはい、はい、鳥の糞が例えば肩にこう落ちてきて、
はい、
スピリチュアルな言説を、
うん、これはどういう意味なんだ
調べて、
はい、
いや、あなたはもう明日骨折以降にやってしまいますみたいな。
まあまあまあ極端な話言うと、はい、そう言ってる場合もあれば、
はいはい、
あ、テントウムシが例えば服についた、
うん、
そしたら、あ、今日はなんかどういう意味があるんだろう、あ、ラッキーなんだみたいな、うんうんうん、よくわからんけどね、
っていうのがスピリチュアルですよね。
っていうことですよね、うん、わかる。
で、まあ本にも、まあ、そういうスピリチュアルな、まあ、風水とか、
あ、
占いとか、
星
座占いとか、いろいろね、なんかキノコ占いとか、
キノコ占
い、ね、なんかそういうのがありますね。千葉雅也のお気に入りですね。
あ、そうですね、はい、そうなんですね、
はい、まあどうでもいいんですけど、はい、僕がそのいい書店、うん、悪い書店を見極めるスピリチュアルフィロソフィーディスタンスっていうのは、
うん、
スピリチュアルのジャンルの本と 哲学のジャンルの本の間の距離が遠ければ遠いほどいい書店です。
ああ、
悪い書店の例1個あげましょうか。
はい、わかる
かも。僕の家の近くにある、うん、イオンに入っている書店なんですけど、うん、これはですね、哲学の、大学4年間の哲学が何週間で学べる本の隣にドクターコパが置いてあります。
あ、はい、まあでも
これ悪い書店です。
ありそう。
近いんで、近いんで。で、まあ皆さんの分かりやすいように純駆動の池袋、
うんうん、
もうスピリチュアルなんかもう見る影もないです。もうフィロソフィーから哲学の棚から、
はいはいはい、
どこにあるのかも分かんないです。スピリチュアルが
はい、はい、
探しに行かないんで、うん、8階とかあるから、
もう階がもう違うってこと、
ね、そう階が違うから、うん、もうね、あの見にも行けないんですが、うん、まあ、そういうあのディスタンスをね、僕は一つの指標として持っています。
ありますね、それ生き物界隈でも。
あ、あります。
あの、
何 D ですかそれ。
C、
い
や、わかんない、もう語彙力がなくさすぎて英単語の C だってのかもわかんないけど、うん、CBD、 チルドレン的な児童向け本とバイオロジー的な生物系の本との距離。
あー、なるほど。
あの、はいはいはい、生き物の本を探しに行くと児童向けコーナーにある図鑑とかしか置いてない書店は良くない書店。
良くない書店
ですね。書店ですね。そういうのありますね、はいはい、確かに。
前さ、なんかさ、図書館とかにも、うん、そのいい虫の本は大体児童コーナーにあるみたいな。そうそう、
なんで児童、これ児童読みこなせるかなみたいなのが多分書店員さんとかが、あ、まあ生き物イコールこれ子供向けだっていうことで多分分類してるみたいで。
虫かガキ向けだなみたいな、
みたいな、はい、多分ことを考えて、
そういうセールスマンがね、並べちゃってるわけじゃないですか。
セールスマン出てきてですね、はい、多分そうなんですよ。見た目がね、あの、うんうん、虫の絵乗ってる、カブトムシが乗ってる、はい、児童向けみたいな、
はいはいはいはい、
あるあるですね。多分各分野あるかもしれない。
多分各分野にあると思います。で、じゃあ
スピリチュアル、
スピリチュアルとフィロソフィーが隣り合わないんだったら、うん、じゃあフィロソフィーの隣にだいたいいい書店は何が置いてあるのか、う
ん、哲学の横に、うん、
哲学の横に、まあ、広い書店、狭い書店、いろいろありますけど、だいたいね、いい書店、うん、僕の近く の, あの駅中の本屋さんはこれなんですけど、うんうん、哲学の隣には社会学とか、
あ、
経済学とか、人文科学がまとまってます。
あ、まあ、そうだな、そうだ、確かに、はい、
それはいい書店です。
はい、はい、いい書店。
だこれも SPD なんですよ。ソシオロジーフィロソフィーディ
スタンス。そっちは
近い方がいいんだ。
近い方がいい。そ
っちは近い方がいいんだ。むずい。SPD1 は遠い方がいいけど、SPD2 は近い方がいい。
そんなね、受験じゃないや、就職前にやるようなね、試験みたいな。
SPI ですね、それは。
SPI3 みたいな、ね、感じで、
はい。
あるんですね。
あるんです。僕、大学時代にも、
うん、
なんかまあ、いろんな係数というか、自分でなんかこう指標をね、
うん、
出すのをちょっと作ってまして、
そうなんだ、
ちょっとそれ
変人ですね、
うん、あ、そう、変人なんですけど、
変人ですね。
僕はちょっと一個おすすめの係数、
おすすめの係数、
これはもう僕の名前がついて平田係数っていうのを作ったんですけど
、はい、
貧困にあえぐ方におすすめの係数ですね。
お、
はい、
持ってこいじゃないですか。
つまりエンゲル係数が高めの人におすすめな係数が平田係数
おお、なるほど、はい、はい、
ということになるんですが、ああ、これ何かっていうと、僕は本当に大学生の頃、はい、めっちゃ貧しかったんですよ。
まあ、みたいなお話ね、ちょろちょろしてましたけどね、うん、
あの、口座に1万円あったらラッキーぐらいの、
あ、
うん、
1万円ですか。
1万円です。
僕は1万5千ぐらいを常に確保しようと思って、それはあれですね、あの、何かあったら実家に飛行機で帰れる大金何か、
あ、すごい生命線が結びついている感じがする。
何かやらかしたとしても、この金さえあれば飛行機チケット買えるから、はいはい、実家にね、転がり込めばなんとかなるっていう、はいはいはい、それが僕の最低ラインでしたけど、
あ、なんかすごい、
そういうこともしたの、
あの、はい、理論的な決め方でいいですね。100円の古本もちょっと買えないぐらい、わあ、どうしようみたいなふうになるぐらいにはですね、あ、はい、まあ、貧困だったわけなんですけど、うん、そんな貧困、苦学大学生、僕が考え出した平田係数が、うん、お昼ご飯何食べようかなと迷うわけですよ。
まあね、
まあ、生協に友達と行って、うん、で、ちょっと学食がね、あるんですけど、
うん、
学食はやっぱりちょっと高いと。
わかる、うん、
一食ロ
スないよね、学食ね、うん、
あ、さ、国立大のさコープ、
はい、はいはい、
そんなに美味しいわけでもないしさそんなに大盛りなわけでもないしさ、あ、うん、ねえ、あ、妥当な値段っていう、あれは何、国がやってるから、
いやいや、
国がやってるからなの、あれ。
あれって人数が多い国立大学とかもっと安いとかあんのかな。
いや、あのね、僕ね、いろんな国立大学行きましたけど、うん、あの、全部同じですよ、メニュー、
あ、
値段も
メニューも一緒なんだ、
はい、
お、
違ったのがね、東大と東京外国語大学は違ったの、
うん、おそれはメニューとかが、
あのね、あいつらちょっとずるくて
あいつら言っていいですか、あいつらとか言って、
あいつらちょっとずるくて、
はいはい、
あ東大の学食って行かれたことある方
ないないない、
います、あい何人か何人か、
はい、
あいつらさ
あいつら
ポムの木とか食ってんだよ学食で。
ポムの木入って
んの、学食にポムの木あんだよ。
え、学食のメニューにポムの木のオムライスみたいなのが入ってるってよりは
ポムの木が入
ってるんだ、意外。
そう、学食に
ポムの木食ってんだ、
ポムの木食ってんだよあいつら、
うん、意外、うん、
でなんかね2階になんかね、喫茶店が入ってんだよ、いいなと思って、
いいね。
で外国語大学も、うん、コープもあるんだけど、その2階に違うねなんかね地元のレストランみたいなのが入ってて、そのご飯も食べれるみたいな、
いいね、
頭がいいってそういうことなんだ学食を避けられるっていうことなんだなと思って。そういうことなんだ、
まあ、結構モチベになるかもね、
ね。だからあれ知ってれば俺もうちょっと東大頑張ったのよなとかって、ね、
本当か本当か
まあ嘘ですけど、
嘘ですけど、
はいはい、まあ、そんなね、貧乏学生平田くんが考え出した平田係数は、うん、そのお昼ご飯とかをこう選ぶときに参考になる、うん、数値なんですよ、
うん、
もうそれが日当たり係数が高いければ高いほど、うん、お昼ご飯として食べる価値があるというのがですね、
はい、
うん、裏面見ますとね、だいたいカロリーが載ってるじゃないですか、
はいはい、
それをあの値段で割るんですよ。
あもう行くとこまで行った感じしますね。それ
1円あたりに取れるカロリー数が高ければ高いほど優れているので、僕のお昼ご飯はそれで1位に決まるというものがあります。ちなみに僕が生協で、はい、それで平田係数が一番高かったもの何かご存知ですか。
カロリーがまあ要は一番高いものですね。
安くて高いもの、
生協にあるようなものですよね。
生協にあるようなものですね。
いや麺系ですか。あなんか
はいはいはいはい、麺系はねちょっとね生協高かったんだよ。確かにカロリーは高いですけど、
あ
値段もちょっと高かった。
そんなある、油ギトギト炭水化物万歳メニューですよね、要は。
そうそうそう、
ポムの木とかですか
違う違う違う違う
違う違う違う、ポムの木じゃない。
そしたら俺そこでなんか良かったってなるわ
あなるか、
うん、
何が
この大学入って良かったってなるよ、ポムの木あったら。
なんかただで牛脂がもらえるとかそういうこと
だったのか確かにそれはね無限大に発生してますから、
ゼロなんで無限大です、
はい、違います、
違うか、
違いますよ。
なんすか、なんすか。
あのケーキドーナツです。山崎のですね、山崎のケーキドーナツというのがありまして、あれねドーナツがミルク味とチョコ味で4個入ってるんですよ。で1個あたり230キロカロリーとかあるんですね。
うーん、
です
ごいな。
100何十円とかで買えるんで、はい、平田係数がだいたい7から8ぐらいなんですよ
平田係数が7から、じゃあ、
はい、
それは高いですね。やっぱ
やっぱ1円で7キロカロリー取れるのはやっぱりねえぐいっすよ。
えぐいっすね、なるほど、
はい。でね、だから僕は、大学生の時、うん、1週間にね3回ぐらいは昼ご飯をケーキドーナツで済ませていたんですけど、
はい、
なんとねこれを超える平田係数がね、
はい、
あったんですよ。
はあ、何でしょう。
あのねこれ近くのスーパーで、
はい、
あの安売りされてた60円のカップ焼きそばが一番、
カップ焼きそばのカロリーすごいですからね。
やばかった、
60円すごいね。
60円で800キロカロリーとか取れるから、やばいやばい、インフレだと思って平田係数のインフレだと思って。
確かに平田係数2桁いきますね。いきますね。
あれびっくりしたっていうのがねあったんですよ、はい、
あったんですかね、はい、何の話でしたっけこれ。
自分が作った係数でね、おすすめの係数を今あの、まあ、吉野部に話してるんですけど、
そういうのまあ考えましたけどね、僕もカロリーではさすがにちょっと割るとこまでいかなかったけど、
やっぱ行くとこまで行った感じはしますよね。
行くとこまで行きましたね、うん、それはね。僕もだいぶいかにバイトをせずに、
うん、
親の少ない仕送りだけで生きるかみたいなことをチャレンジしてたんで、
はい、あ、まあ、仕送りあったんだ。
ありました。3年浪人しても仕送りもらえるいい家庭でした。ありがとうございます。
これが太い実家ってやつですね。
いやいや太くないですよね。ぶっちゃけ太くないですけど、
上級国民ってやつですね。
いやいや田舎のもうただ
ブルジョワジーってやつだ。
プリプリサラリーマン、
地方豪族だ地方豪族。
それだったらいいですそうだったらいいんですけど、
大学生の時の話に戻ったのは、
うん、はい、
まあ、もう一個理由がありまして、
うん、
古本屋のね、
うん、
話をしたいんですよ、
うん、
僕が行ってた東京学芸大学っていうのは、うん、まあ国分寺と、小金井、武蔵小金井のね、うんうんうん、間にある大学なんですけど、はい、めちゃくちゃね本屋と古本屋に恵まれてたんですよ。
いいな。
横浜国立大学はどうだったんですか
横浜国立大学はですね、本当住宅街のど真ん中でドンと突然大学が出現するみたいな感じでして、うん、周りはですね、まあ、僕も憧れてたわけですよ、古本屋街、ね、うんうんうん、学生街みたいな憧れてたんですけど、飯屋も多分最寄りはガストであ
ったな。
古本屋はね、歩いて坂を登って下っていったさ、20分ぐらい行った先にある駅前のブックオフ、
あ、はいはいはい、
ぐらいっていう貧弱な、
貧弱ですね、
はい、
文化貧弱エリアで
、はい、文化貧弱大学に通ってましたから、
その点ね、はい、国分寺はすごいですよ、
う
ん、
まあ、そもそも町自体もね、
まあね、
国分寺っていうね、うん、
そう感じる、
感じる俺は、ああ、うん、田舎民からするとね、
あ、うん、国分寺すごいよ、
すごそう、
質のいいね、うん、古本屋がね揃ってるんですよ、
はい、いいな、
うん、いいなあのね、哲学書とかも結構置いてあって、うん、でね、本当にうちの大学教員が資料集めに立ち寄るレベルの古本屋さんが、ね、あれ 3,4 軒あったんだよな、
へー、すごいね、
そうでね、これがね、千葉の僕が住んでるところは、ね、
うん、今、うん、
ないんだよ古本屋が、やっぱ、まあ、いい古本屋ってその土地のステータスだよね、
いい古本屋は今ないよ、ほとんど
ないよね、
もう本当レア、
もうなんか全部日本全国から神保町に集まってきちゃってそれ以外は絶滅しちゃって、ね、
ブックオフがあるだけでも同じだよ正直僕な、
ねえ、
するとな、それでブックオフでも感謝するのに、
でもさ、ブックオフもさ、あれさ、その土地に住んでる人たちの、あの、う
ん、
何、世相じゃないけどさ、あ、
もちろん反映されますよ、
教育水準をあれ表してるじゃん、ブックオフの在庫って、
まあ、断言はできませんけど、
こち亀こんなあんのみたいなさ、
まあ、もしかしたらね、ブックオフの店員さんの趣味とかもあるかもしれない、
又吉の火花8冊あんじゃんみたいな、
まあ、ありがち
ですね、ミーハーな、あの、その土地ですね、
ベストセラーがね、100円以下のね、そう、あの、バラ売りいっぱいね、カゴに入ってますからね、
う
ん、大体ね、
そう、はい、プロジェクトヘイルメアリーがいっぱいあるみたいな、
はい、
まあ、ゾミアもあるみたいな、絶
対それはすごい教育水準ですねめちゃめちゃ高いところだ、
ゆる言語のリスナーで飽き性な人がいっぱいいるみたいな、
多分池袋駅 C3 出口あたりの古本屋だった
そうね、はい、まあ、あると思いますけど、はい、結構その土地のさ、うん、なんか文化性みたいなのなんか推し量ることもさ、できるじゃない、
わ、まあ、かるかもしれないね、
僕ね、千葉の荒れ果てた、その文化の荒れ果てた
そんなこと言って
その土地、
はいはい、
で、あの、救われたことが一個だけありまして、
は
い、ブックオフでね、あの、平凡社ライブラリーっていうね、なかなか分厚い、
ね、
あの、文庫レーベルから出てる、はい、ハイデガーのニーチェの講義がね、200円で売ってたんですよ。
あ、
価値が分かんないから、
価値が分かんないんだ実際売れないし、
そう、やったやったと思って、
あるかもね、
千何百円するやつが、
あ、
そんな値段で手に入れられて、
そう
よかったと思って、
アレハツたちに行って、
はい、アレハツたちに行って、
あ、でもあれあるかも、ちょっと似たような意味で言うと、うん、あの、逆に僕今いるとこじゃなくて、地元ね、
うん、
地元はさ、まあ、あの、県庁所在地とかもない田舎だからさ、
うん、
あの、まあ、でも古本屋はあって、はい、まあ、車でみんな、車社会だからさ、
うん、
まあ、1個あればみんなそこに行くんだけどさ、
うんうんうん、
田舎で起こってたのは大体そのアニメ関係の書籍とか、
はい、
あとは同人誌とかがめちゃめちゃ高いんですよ、
うん、あ、
田舎
跳ね上がってんだ、
跳ね上がって田舎じゃ跳ね上がった、はいはいはい、逆にそういう学術書とかはめちゃめちゃ安くて売ってるって現象は僕の地元でも同じです。だから、あの、そうです、アニメ系のコンテンツを買いに行くんだったら僕ら新しいの買えないから、はいはい、あの、マンダラ系とかさ、
うんうんうん、
アニメイトとか
アニメイトとかね、
いけないんで、なんかそういうすぐ跳ね上がるみたいな、なんか起きてましたけど、
やっぱ土地のね、土地性が見えますよね。
やっぱり学術書とかが安いのは一緒でしたね、
うん、お、うん、ちなみにそれで言うと僕の、まあ、学芸大学の近くにね、いっぱい古本屋あるって言いましたけど、うん、そこでね、必ず置いてあるというか、
うん、
学芸大生が売ったんだろうなこれっていうのがね、うん、なんかあって、
はい、
それがね、あの、ダニエル・キーツだったかな、アルジャーノンに花束をっていう小説がね、はい、もう4冊 4,5 冊並んでることもある、
それは何、大学生あるあるってことですか。
あのね、うちの大学、うん、教育学部で、うん、アルジャーノンに花束を買って読ませる授業があるんですよ。
へー、え、
そう、学部の授業でそういうのがあって、
そういうこだわりの先生ってこと。
そうそうそう、
へ
ー、その先生がいる限り、あの、アルジャーノンはあの、大学と古本屋を回り続ける小金井の経済を支えている通貨になってる。
あー、そうなんだ、はい、あれ面白いね。
そう、みんなそこで買って、みんなそこに手放すから
あ、でもそういうのもさ、うん、含めて羨ましいわ、そういう学生街の文化みたいなのができてて、
ね、そうなんですよ、
羨ましい。
あとね、古本屋だけじゃないの、
うん、
武蔵小金井ね、 これね僕が未だに好きなんですけど、うん、本屋いろんな本屋あります。純駆動書店、はい、三省堂書店、慶、はい、文堂とかもありますね。未来屋書店もありますね。ね、はい、いろいろあるじゃないですか。
バリューブックスとかにもあるんですね。
バリューブックスさん、はい、バリューブックスありますね、はい、もう本屋の頂点にありますね
頂点にありますね、はい、ね、
その頂点を超える本屋があるんですよ
おー超えちゃった、はい、いいんですか、はい、
はい、もうこれはねもう僕がすいませんけど、はい、もう僕 の、 あの宗教の信仰上そう言わざるを得ないところあるのでこれ言わせていただきたいんですけど、うん、はい、熊沢書店はね、
おお、
神ってます。
あれ熊沢書店って首都圏だけ、
いや、ね、地方にもありますよ。
あ、そうなんだ、
はい、地方にもあります。熊沢書店とその系列のアカデミアという書店があるんですけど、はい、うん、熊沢書店に行って外れたことは一回もないです。どんなに寂れた駅の熊沢書店でも、うん、ちゃんとした哲学書があってスピリチュアルコーナーは離れたところにありますそして社会学が隣にあります。
あ、
やっぱちゃんとしてる。
そのねディスタンスがちゃんとしてるってことか。
ディスタンス保たれてます。
なるほど。
熊沢書店
単純な蔵書数とかで言うと、はい、もちろん池袋とか出た方がいいけど、
はいはい、
ちゃんとその哲学というものもある種分かってらっしゃるという
か。分かってる
のがやっぱ熊沢書店。
熊沢書店はねもうダメよもう
ダメよもう
僕仕事柄秩父によく行くんですけど、
そうなんだ。
秩父のねあのウニクスというショッピングセンターがあって、はい、でまあその中にね、まあ、ヤオコとか野菜とか果物とか買えるね、
はい、
お惣菜とか買えるところがあって、
はい、
まあ、そこにまあ映画館とかさミスドとかもあって、あ、まあ、ね、まあ、ね、ショッピングモールですよ、
うん、
その中にね熊沢書店あるんですよ
あるんですか
熊沢書店。秩父
にもあるんですか熊沢書店。
もう夜な夜なビジネスホテルの抜き出し本を買いたいという欲に駆られ、
あ、いい、ね、
数キロ歩き、熊沢書店に行き、
あ、まあ、でも地方だからか、
うん、あったってね、
いいですね。
すごいですよあれは。
いいですね。
なんかもう心の支えになってるもう
出張多いからね時々さん、
うん、僕はね引っ越した先に近くに熊沢書店があればもうどこでもいいと思っている、はい、
そうなんだ。
もう身を捧げる覚悟をしている熊沢書店のために
そうなんだ、
はい、
え、今住んでるとこの近くには
あります。
あるんだ。
2店舗あります。
2店舗あるんだ、
は
い、
前まで3店舗あったんですけど、
どういうこと？
1個潰れちゃって、
うん、
でその代わりに、他の書店が入ったんですけど、うん、やっぱりちょっとねクオリティが下がるんですよね。SPD が保たれてない。
SPD が保たれてない、
はい、このね、はい、この2店舗、はい、まあ、これね、まあ、僕の家から近いわけでも何でもないんで、うん、千葉駅なんですけど、
うん、
千葉駅は千葉の駅中に熊沢書店があるのと、
うんうん、
その駅ビルに1個熊沢書店がある。ちなみにちょっと離れた蘇郷に三省堂書店もあるんで、
はいはいはい、
千葉駅はめちゃくちゃいいんですけど、
いいね、
駅中の本屋さんでさ、
うん、
なんか経済の本とかサラリーマンが読んでそうな本とか、
ね、うん、
しかないと思っちゃうじゃん。
そうだし、だ、知らない実際
東京駅の、うん、ブックコンパスでも、うん、品川駅のブックコンパスでも、うん、新幹線駅ですよ、
うん、
ね、なんですけど、はい、やっぱり、ね、品揃えはねやっぱりその通勤とかの層に合わさるんですよ、
うん、まあそれはそうですよ、うん、
熊沢は違いますよ、
そうなんだ。
千葉の熊沢は駅中でも素晴らしい品揃え、
はい、絶対に電車乗ってる間に読み切れるはずのない、
読み切れるはずのないやつが、
哲学関連とか、
はい、ダニエル・デネットの自由意志対話があるんですよ。これ の、
そのあるの、
こんな分厚さの自由意志対話が普通に置いてあるし、めちゃくちゃね、だから熊沢書店はね皆さん行った方がいいですよ。
それは売れてるのかな。
それは分かんないですけどね。そこは正直、
正味、熊沢書店の
正味分かんないですけど。
分かんないですけど、
熊沢書店じゃないんで。
まあそうです。はい、まあ、そうですけど、
崇拝者なだけなんで。
まあそうですね、はい。
分かんないんですけど。
まあ、そうだね、はい、はい。
まあでも、まあ、やっていけてるんじゃないですか。
まあ、
やっぱり2店舗あるぐらいだし。
そうだね。
はい。最後なんですけど、
うん、
まあ、僕の地元のね、
うん、
ちょっと話もしようと思ってて。
はい。
僕三鷹で。
あ、
まあ、育ちまして、
はい、でしたね。
生まれたわけではないんですけど、
うん、
育ちまして、
はい、
だから生まれも育ちもって言っちゃうとちょっと誤りが含まれてしまうので
なんか病院がちょっと遠かったとかそういう感じですか。
あ、そういう感じです。あ、まあ、それもいいんじゃない。隣町の調布なんですけどね。
それはいいと思いますけど、
隣の調布で生まれた、
別
に三鷹で生まれ育ったというふうに言ってはいけない。
そこまで厳密じゃなくてもいいと思います、
ね、はい、
生まれでいいと思いますよ、はい、
いいですか。
いいです、いいです。病院は別にカウントしないです。
あ、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
私生まれも育ちも三鷹でございまして、
はい、
三鷹の駅にですね、
うん、
駅 の、 ちょっと直結したコラルという駅ビルが ありまして、はい、駅ビルなのかただのビルなのか、はい、そこの定義は分からない、
分かんない、
ね、駅からどの程度離れてしまったら駅ビルではなくなるのか
確かに言われた
ら僕には分からない、
分からないですね、
けれども、はい、駅直結の、はい、コラルというビルがあります、うん、はい、そこね結構昔ながらのショッピングのショッピングビルになってまして、うん、いい感じのおばちゃんが着てそうな医療用品店、
はいはい、
医療品店がこう軒を連ね、
はい、
結構こじんまりしてね、うん、あの割とあのレトロな感じがしていいんですよ、
う
ん、
いいですね。
でそこねフロアの一つ一つにあの名前がついてて、1階のねじゃあそのおばちゃんたちが着るような服がいっぱいあるところが、うん、おしゃれ横丁って名前についてるんですよ。
ああそういうことか、はいはいはい、かわいいですね、いいですね。
で、3階か4階かがね、はい、書店なんですけど、はい、これ別に熊沢とかじゃないんですが、はい、本の街っていうタイトルが付けられてて、いいですね、はい、ここがね、はい、僕がまあ今まで熊沢とかいろいろ見ましたけど、はい、まあ、行った中で一番お気に入りの書店なんですよね、
はいはいはい、
でこれ何がいいかって、うん、書店員さんが選んだ選書のコーナーがあるんですよ、
うんうんうん、
なかなかこんなことやってくれるのなくて、例えば、うんうん、その今週の新聞で、うん、書評があってそれをこう並べたとかは全然あります、
ありますね、
けどここの書店員おすすめの本が、うん、もう本棚5個分ぐらいある。
それはすごい、
どんだけ選んでんのっていう
本当に選書できてんのかと、
本当に選書できてるのか
と、
かもしれないけど、は
い
はいはい、もうそういうコーナーがちゃんと大事にされてて、
まあいいですね、
だからその本屋としてのオリジナリティもあるし、
うん、そうだね、
まあ、SPD もちゃんと保たれてますし、
うん、そうなんだ、はい、
あのこじんまりしててワンフロアしかないから、うん、全部そこで揃うんですよ、
うん、
やっぱ純駆動はやっぱ疲れちゃうよね。
あ、まあそうだね、まず探すのでだいぶ時間がね、う
ん、9階で美術の本買ってレジ1階かっていうね、
そうですね、
はい、風になるんで、ね、やっぱねワンフロアで住むっていうのは、はいはいはい、あのすごいことなんですよ、
うん、
でそこでちゃんとね密度も保たれてて、うん、っていう素晴らしい書店があって、うん、まあ、僕はねちょっとそこを離れてしまって今千葉に住んでるんですけど、うん、この千葉にね移り住んだ途端に、うん、三鷹駅の近くにユニテっていうね、あの、うん、いい感じに尖った古本屋ができまして、
そうなんだ、
なんか古本屋内でワークショップとかもしてるようなそういう活動的なあの本屋、あの古本屋ができまして、はい、俺のいる時に出してよ
そうだね
って思いました。
貴重だね、新しい古本屋、しかも尖ってるんだったらね、
尖ってんの、
いろいろやってくれるだろうからね、
はい、僕もねちょっと将来リタイアしたらどっかで古本屋とか
お
やりたいなと思うんですけど、はい、人生どうなるか分かんないですよね
でもね前茨城かどっかにさ、
はいはい、古書館作りたい
ってね、古書館作りたいみたいな話してました、はい、
じゃあそれ売りさばきますか、
まあ、まあそれに値段表を貼って、ね、
はいはい、ペッペッ、
あの古物商の免許だけ取れば、
あ
古本、実質古本屋だけど、まあ実は自分のコレクションとして持ってます
ね。だから携帯としては古本屋だけど、一、うん、冊1億とか値札がついてるから
そうそうそう、
誰も買えないみたいな、古物商の免許は出してるけど、うん、そうそうそう、誰も買えないみたいなね。
もしかしたら多少税金的に有利とかあるかもしれないですからね、はいはいはい、
形式上の古本屋として、ね、はい、確かにそれやっていけたらいいですね、
垂れ流してるんですよ、
はい、うん、この辺で書店トークは終わりにしたいと思いますけど、そうですね、 SPD ちょっとこれから気をつけて見てみてください、
うん、皆さんもなんかコメントでね、俺の指標を見てくれ、聞いてくれ、知ってくれっていうのがあったら、
俺の指標ね、
俺の指標を教えてくれみたいな、はい、教えてくれ、聞いてくれっていうのがあったらぜひコメントで、
コメントで教えてください、
はい、教えてください、
ということで、はい、ここで終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。